ございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。さあ、1月16日木曜日です。今日はね、とてもいい天気で洗濯しまくりましょう、これはってぐらいね、いい天気ですね。さあさあ、3連休でしたが、3連休どこかお出かけされましたか？私はですね、お仕事に、子供たちなんですけどね、長男がね、左腕を骨折してですねまたね、骨折した理由がですよ、部活なんですけど、サッカーをやってるんですけどね、転んだとか、ぶつかったとかそういうものではなく、ボールを追いかけてディフェンスをしてたらしいんですよ。そしてボールを奪おうとして、そのボールが、相手の蹴ったボールが左腕に当たって骨折するみたいですよびっくりしましたもうね、ちゃんと骨がね、パキッと割れてるんですね。一応ね、先生、病院の先生曰く、細いと骨は、長男もね、ちゃんと自覚はあるんですよ、骨が細いという自覚がなので、それで、折れたのは体力不足、体力じゃないな、これは何だろう、骨が細いということで、食事を食べましょうという体力作りがね、大事なんじゃないかなと思うところで、そんなわけで私の3連休は、病院にも通うとかそういうこともね、ありました私は至って元気ですということで、ツイキャス、ケンケンさん、おはよう、こんにちは、お疲れ様ですと、ありがとうございます。そうなんです、致命的でした。でも腕で良かったですね、ということで、またね、運よく右利きなので左腕を骨折したということで、本当にそれもね、良かったことだなと思います。中学校2年生ですので、塾にも通ったりですね、いろいろ、来年の受験に向けて勉強しているところなので、だから右腕はしっかり使えるということで、勉強はちゃんとね、かけてもらいたいなと思いますさあ、そんなこんなで、それではじゃコーナー行っていきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。この番組は女性のためのコワーキングスペース It's Me の提供でお送りします。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。先週ね、自閉症スペクトラム障害というもののね、ちょっとお話をしたんですけれども、今日もね、ちょっとそちらから、一つ、例え話も交えながらですね、あったお話をちょっとさせていただきたいなと思うんですけれども、自閉症スペクトラム障害はですね、先週もちょっとお話ししたんですが、自分の自分じゃない、この後の想定をすることが苦手だとか、何か頭の中でこれから起きることを、想定することがね、苦手ということもある中で、言葉をね、難しく の私みたいなんですよね難しく言ったりするとそれを頭の中でこう解釈しづらいと言われています。分かりやすく言うとですね、言った言葉をそのまま受け止める、うん、そうですね、その方が分かりやすいですね。その相手が伝えたことをそのまま受け止めるというのが見られるということで、そこでね、あったお話をちょっとしたいなと思うんですけれども、学校でですね、授業中、まあ勉強している中で、その自閉症を持っている子どもが、やっぱね、ちょっとじっとできないっていうこともあったりするので、椅子をね、こうぐらぐらぐらと前後にこう揺らしていたらしいんですよ。そこで、後ろにいた子は、ね、気が散る。そこで、ね、それやめて、と話した。この子は、まあ、私に話しかけられているのもわからないので何も言われてないしね、名前を呼ばれていたわけでもないので、ただ後ろからねえそれやめてって言われても、まあまず聞かない。そんな時にお名前を呼んでそれやめてよって言われても、ここでわかります、それって言われてもこの子にとっては何のことなんですね。例えば椅子をぐらぐら揺らすのやめてとか、そういうことをね言わないと、私たちはそれやめてって言われたら、あ、これかなって考えることはできるんですけれども、自閉症スペクトラム障害を持っている子って、そういったそれあれとかこれとかこういうことをね言われても連想することが苦手らしいんですね。でそこでそれで言われても全然やめないから、もうやめてよってそこでやっぱり喧嘩になる。そしたら本人はなんで怒られているのかまだわからないから、うるさいとかそんなって怒らないでとか何か出るじゃないですか。だって私がそれやめてってさっきから言ってるでしょ、何がとか、もうそこでねちぐはぐな会話が生まれちゃうんですね。そして、そこで謝ってよってさっきから言ってるのに何も言うこと聞かないで謝ってって、もこの本人は何についてまず謝るのかのその意味さえも分かってないから謝りたくないんですよ。やっぱり意味が分からないから。だから謝らないってなると、もうそれやめてって言ってる子供からするとなんてわがままという、そして自分が悪いと思ってもいない上に謝ることもしないんだっていうことで、ここでねちょっと友達関係も悪くなったりと。そんな中先生がやっぱりね間に入って、ちょっと来てごらんって言ってお話をするんですよ。でそこで、さっき何々ちゃんが椅子をこう揺らしたら嫌だよって、揺らさないでって言ってたよね、どうしてわからなかったのとか聞かなかったのって言っても、え、そんなこと言ってないって言うんですね。うん、さっきからなんとかちゃんは椅子を揺らさないでって言っていたよね、言ってないの一点張りなんですね。なぜだかわかります？お友達はそれやめてって言ったんですね。そして先生はそれをわかりやすく言うために、椅子をグラグラさせないでって言っていたよねって言われても、本人からするとそんなことはそのお友達には言われていないんですよ。先生には今言われたけど、お友達には言われていない。だからそんなこと言われてないって言っている、この言葉は間違いではないんですね。でもそれをまた先生が、ここでね、またちょっとちぐはぐな会話になってしまって、うんうん、ちゃんと言ってたよって、そこはちゃんとわからないと、そして悪いなって思ったら、どうして謝らないのって言っても、やっぱり本人は、悪いことをしたっていう意味がまず伝わっていないので、私は悪くないってまた一点張りになるんですね。そういう感じでね、何を示しているのかまず理解できないということが多い中で、会話がねコミュニケーションの中で、何かこうちぐはぐなこと、会話が成り立たないようなことが起きるというのが、見られています。対策はね、いろいろあるとは思うんですけれども、今言ったように、もしここで、それやめて、それが通じないんであれば、相手にね、こう尋ねてみるというのも、 一つはいいのかなと、まあ、私も、何が正解かわからないですよ。三男君育てながらいつもこう、いいのかなとか、いいかなっていろいろする中で、この子に合った答えを見つけるんですけれども、その中でそれってもしかしてわからなかったのかなって、分かったのを気づいていたら、あ、さっき何々ちゃんはそれって言ってたけど、そのそれっていう言葉は椅子をグラグラするこのことを言ってたんだよとか、ちょっとね細かく伝えてあげるっていうのは大事なことなんじゃないかなと思います。私たちのことこれをしないといけない、なぜだったら次、1時間会議のために資料をする大変なのかもしれないけど、お互いね、いいコミュニケーションが取れるのが全然いいのかなと思います。1から2、5にとんで、そして10いって、え、何言ってるかわからないってなってね、コミュニケーションがうーんと取りづらくなったら、私だって嫌ですし、本人だってやっぱり悩みますし、そういうところはね、時にはやっぱり大事なのかなと思います。だから相手が、その方がね、何を理解していないんだろう、どう理解していないのかなっていう、そこをね、気づいてあげて、考えてあげて、なぜって、そこをね、私たちが気づいてあげるのも大切なんじゃないかなと思います。ツイキャスコメントありがとうございます。ケンケンさん、うちの娘も ADHD ですが普通ですよ、短大生ですと。お、短大生なんですね。私のじゃあ大先輩ですね。まだまだね、小学校3、2年生の息子ですので、いろいろ教えてください、お願いします。そしてランリーレンさん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。実は自分も ADHD と3年前に診断されているんです。あ、そうなんですね。3年前というのは本当につい最近ですね。それまではやっぱり分からなかったんですかね、何か葛藤とかあったのかな。やっぱりね、今はねこういった発達障害というものもね、医療がすごく進んでいて、いろいろとね小さいうちに診断を受ける方が多くなってはいるんですけれども、まあね、それもね、いいのか悪いのか人それぞれ解釈は違いますが、そういった中でね、大きくなってやっぱり気づいたっていう方たちもいると思います。そこでね、今までもしちょっといろいろ不安があったとか、生活している上で悩んでいたところが私はすごくクリアになりましたっていう方もいるし、まあ、中には知らなくてもよかったっていう方もいますし、本当にそれはね人それぞれだとは思います。いろいろね、本当にコメントありがとうございます。いろんな方の、ね、声を私も聞きたいなと思いますので、ぜひぜひ、あなたの声もね、いろんな方の声も聞きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。2019年8月に那覇市久茂地にオープンした It's Me は、女性に特化した新しいコワーキングスペース。サーモンピンクで統一された内装は、訪れるだけでワクワクする空間をイメージしてデザインされました。 It's Me で用意されているのは無料のネット環境にコンセント、書籍やフリードリンクサービスなど、お仕事や移動中のちょっとした隙間時間にもお立ち寄りいただけます。また働くお母さんや育児産休中の方でも気軽にお使いいただけるよう、キッズスペースや快適なソファー席も完備。ワークスペースとしての利用だけでなく、アクセサリーやスキンケア商品の販売、女性に特化したさまざまなイベントも開催しています。 県外から沖縄へやってくるトレンドの配信、インフルエンサーによる講演会、女性の働き方に関するキャリアセミナーなど、流行に敏感で向上意欲のある女性たちがつながり刺激し合える環境を目指します。中のですね、この番組にも、FM 那覇の方にですねメッセージが届いていたので、メールが届いていたので、そちらもちょっと紹介したいなと思います。こんにちは。スペクトラム障害、名称が変わる前はアスペルガー障害と言われていました。差別用語になるようになってスペクトラムと名称が変化したように思えます。意味は高機能自閉症、沖縄の社会性にも反映する意味にも感じます。政治で言葉を伝えても目に見えないところで押さえつけられる、そんなことが起きてしまえば心を閉ざす、言葉を失う、そんな政治を行っているのが沖縄。子どもたちのためにも頑張って言葉をなくさないでほしい。心を閉ざして、高機能自閉症になる社会を変えていってほしいです。社会の発達障害、取り上げてみてください、お願いしますと、メッセージいただきました。ね、ペンネームは書かれていなかったんですけれども、メールありがとうございます。まあまあそうですね、私ちょっとねその辺の難しい話はわからないんですが、まあでもなんとなく言ってることはわかりま、あ、なんとなくですよ、わかります。こうね、嫌なところは隠すとか、見ないでいいところは隠そうとか、まあきっと政治もそういうところですよね。まあね、発達障害もやっぱりね、わからない分そこをね見ないでおこうっていう方もいたり、まあそこをねやっぱりちゃんとみんなで、支えていこうとか協力していこうとか思う方々は、やっぱり発達障害、まあ知的障害、そういう障害に関係なくですね、身体に障害があるそういった方に対してもいろいろな環境づくりってしているんですよね。そして国もね、法律もいろいろ、あの新しい法律を障害者に向けて、作ってきているのもやっぱり事実ですし、そういうことをね、本当にゆっくりだけどもっともっと力を入れてくれたら嬉しいなと、はい、私も思います。さあ、ランディレイさん、先ほどのね、そうですよね、3年前に診断されたっていうことで、もともと誘導員をやっていたんですが、その時の上司から、一度病院へ行けと言われ発覚しましたと。あ、なるほど、やっぱり誰かに言われてそこで、一度行ってみようかなと思ったっていうことですね。自分自身では何かちょっと気づいてはいたんですかね。まあ学校とかでもね、親はやっぱり先生方から一度ね、子供こういうところがあるので気になるから一度病院で診断受けてみたらいいですよとか、そういった声かかるって言いますからね。ケンケンさん、基本 ADHD は7歳までは医師との面談で調べられるようですが、大人になってからは入院かレントゲンなどでないとわからないですから、わからないらしいですね。気づかない方が多いらしいです。そうなんですか。小さい時はそうそう、お医者様とね、お医者さんとこう問診したりとか、そういったあの知能検査とかいろいろねあるんですけれども、入院とかレントゲンなどでわかるんですか。それはちょっと私も初めて知りました。もしかしたら重度の方とか何かやっぱり大人になれば気づくのが難しいんですかね。ADHD の有名人とか調べてみたら、スティーブ・ジョブス、大桃美代子さん、ガクト、真鍋香織、一郎、トム・クルーズなどがいます。あ、聞いたことありますね。何かね、いろいろね、そういったものを抱えていますけど、やっぱり自分の得意分野を活かして、何かね、いろんな方に影響を与える、そういった存在になる方ってやっぱり多いですから。 障害があるからってそこをね、マイナスに捉えるんではなく、その子にとってやっぱりプラスな部分、そこを伸ばしていくっていうのは本当にいいと思います。苦手なことがあるんだったらそこはね、苦手なままでまた終わるんではなく、受け入れながらそれをゆっくりゆっくり、できるように、で、まあ、できなくても焦らず、できないからといってダメなことはないと思いますので、そこをね、ゆっくりゆっくりやっていくのもいいのかなと私は思います。今日もありがとうございます。もうエンディングです。あっという間ですね、コメントもねたくさん今日は来て本当にありがとうございました。やっぱりねこうやっていろいろな方とね、情報交換しながらですよ、まあ、私も知らなかったことをいっぱいね、今日は知れましたし、聞いているあなたもへーそうなんだとか思うことなかったですか、本当ありがとうございます。来てますよ、ケンケンさん。なぜなら子供は嘘、騙しなど診断で正直らしいです。あ、なるほどね、診断ではそうですね、わかりますからね、そしてランディレイさん、ガクトさんの場合は自分は完璧でいなきゃいけないっていうのが強いですからねと。そうですね、ガクトさんはそういうところで何かね、こだわりというものがきっとねあるんでしょうね。いろいろね、まあ、障害、ある人ない人関係なく私にもこだわりってありますし、あなたにもねいろんなこだわりってみんなそれぞれ違うと思いますけど、やっぱりそれがどうしても強く出た場合、そういった時にねそういった ADHD ですとか何か発達障害ですとか診断が、出るわけで、こだわりがあるからじゃあ発達障害なのかっていうわけでもないですし、ただ本当に思っててほしいのは、やっぱりみんなそれぞれ苦手なこと得意なことは本当に違いますから、そこをね、どうやってみんなで支え合ってそして受け入れて、やっていくのが大事なのかなと私は思います。それではですね、ここでですね、この番組のスポンサーでもあります It's Me の、イベントが近々あるのでちょっと紹介したいと思います。1月19日日曜日、今度の日曜日ですね、It's Me 那覇市久茂寺にあるんですが、コワーキングスペースとなっております。そちらで10時より、インスタグラムの発信することについてという講演会を行うそうです。ぜひ興味のある方、1月19日日曜日10時より、朝のですよ AM10 時より行うそうなので、興味のある方ですね、ぜひぜひ検索してみてください。インスタやっている方いたら、アカウントアットマーク ITSMEOG098 アットマーク ITSMEOG098、こちらがインスタのアカウント名となっております。こちらから検索してみてください。あとは直接、お電話もありますので 098-953-1963 098-953-1963 番、こちらですね、いつみ直接電話番号つながると思いますので、1月19日日曜日10時からインスタグラムの発信することについての勉強会行うそうなので、ぜひぜひ興味のある方、足を運んでみてください。私はね、お仕事で行けないんですが、とっても興味あります。私のインスタもやってるんですけれどもね、このシャイニーレインボー沖縄もインスタやってるので、ぜひ検索してください。白間光で検索したらまたそこのプロフィール欄に書いてるので、シャイニーレインボー沖縄にもつながると思いますので、ぜひぜひ検索してみてください。 もっとねインスタ活用したいなと、 SNS もね活用しながらいろんな方とつながりたいなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは今日もお時間お付き合いありがとうございました。コメントもありがとうございます。それではまた来週の10時30分この時間にですねお会いしましょう。パーソナリティは城間ひかりでした。バイバーイ。この番組は女性のためのコワーキングスペースイッツミーの提供でお送りしました。